ジオもっこもこパレード。
信羅じゃないですか。
うんうん、
ね。うん、んで、あのほら、ドリフの大爆笑、なんかやってたりするじゃないですか。
はいはい。
ね。ほんで、あのドリフの大爆笑、チャンネル回せば顔なじみって曲あるじゃないですか。
うん。
あれ原曲あるの知ってました。
え？
知らないですか、皆さん。
知らん。
うん。
これね、ここ原曲これなんですよ。トントントンカラリの隣組、格子を開けたら顔なじみ、回してちょうだい回覧板、知らせられたり知らせたりっていう。これが戦時中にか歌ってたんですよ。
何の歌それ？
国が政党を廃して、大政翼賛会っていう状況にしてたらしいんですけど、
うん、
その時に、その人民統制をするために、うん、隣組っていうのを作ったんですって。
ああ、互いに監視するみたいな感じなんですよね。
そうそうそう。ほんで、なんていうの、配給とかの連絡とか。で、その時に生まれたのが、回覧板なんですって。
へえ。
ちょっと僕日本の歴史の本読んでて、それをちょっと勉強したんですけどね。はい。それで発見したんでびっくりしたなと思って、それが言いたかったっていう。
それが言いたかったんですか。
言いたかっただけ。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。すみません。
言いたいこと言っていただ
く。ちょっと真面目すぎてすみませんなんか。
ええ、はい。もう言いたいこと言っていただくのが一番いいんでね。
いや、はい。そうですね。
まあ。今ここまでで聞いていただいてなんとなくお分かりかもしれないですけど、うん、今回はですね、スカイプ収録ではなく、ズーム収録をしております。
うん、
はい、ちょっと今時流に乗ってね、今テレワーク、
はい、音取れてるんですか、ちゃんと。
取れてると思うで。
なんか声ちっちゃかったりしません？
いや、それはなんとかなるんちゃ
う。
多分ね。一応撮れてると思います。撮れてなかったら配信しませんので、
うんうん、
配信、これ聞いてる人は多分大丈夫やなと思っていただいたらいいと思います。うんうん、で、今日は、あゆむくんと、
うん、
はい、もう一人、かおるちゃんと、
はい。
はいって。
はい。
で、あともう一人、ゲストじゃないんやけどな。こういうズーム収録やからできたということで、ゲストを呼んでおります。どうぞ。
あ、はじめまして、つかさです。
はじめましてちゃうけど
な。3年ぶりぐらいです。
こんなぶり？
僕、大阪来て3年以上経つんで。
ああ、そうなんや。
はい。
ああ、そうか。
そうですね。
こんな感じで、久しぶりのつかさが、カムバックということで。
はい、お願いします。
いいよね。ズームでできるっていうのもいいかなと。ということで、今回この4人でお送りしたいと思います。
お願いします。
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 全力シューティングスターラジオ。全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私長さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや、待って待って、俺らはさ
さ、ね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさスニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あーそうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長谷さん他に言いたいことありますか。
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
ですね、今回このズームになったのはですね、やっぱりあのご多分に漏れずコロナなんですよ。
うん、
皆さんこんな感じですか？
介護の方は特にも何も変わらないですね。
変わらへんの？
変わってないですね。
お
ー、マイム君メッカやん。
そう
メッカ目の前から出たって言ってたやんか。
出た、うん、
うん、でも特に変わらへん。
そう、なんか消毒とか作業が増えただけで、
うん、
あの風通しよくしたりするだけで、うん、あの変わらずですね。
あ、そうやな、人は変わらへん
な。うん、いやもうお金ないなくてもどうしようもないんやったら介護来たらええのにって
みんな。ああ、なるほどね。
うん、
仕事はあるもんな。
あるある、うん、ね。まあ、ちょっとしか稼がれへんけど。
いや、必要ない。カオルちゃんは
最初、まあ、ぼちぼち、特に変化なしですね。まあ、業態的にね、あんま関係ないというのもあるんで。はい。
司は
僕はもうかなり変わりましたね。全社的にテレワークになってますので、
うん、
もう全然あの家から出ない生活になっちゃいましたね。
引きこもってんの？
引きこもりです。
へぇ、いいな。
僕もちょっと羨ましい、なんか。
いや、でもね、一人暮らしでテレワークだと、言葉を一切発さないんですよね。
あ
ー。だから今、久しぶりに喋ってます。
そうこれ、人恋しいから参加してきた
の？そう。はい、あの、言葉を忘れないために
あーでも結構それリアルな話かもしれへんな。
そうなんですよ。まああの仕事上ね、あの電話はあるものの、うん、土日は特に会話がないので。
そうやな。
はい。
はあ。まあうちはですね、あのこんな仕事してるんでもう完全にストップですよ。
うん。
まあ教室もやってるし、そのなんちゅうかな、あのイベント関係も全然ないので完全に終わっちゃってるんですが、あのまあそんなこんなの話のつながりでですよ。
はい。
WWE です。
おお。
WWE ですよ。皆さん WWE がえらいことになってるってなんとなく知ってると思うんですけど、
うん、
この時期ってちょうどその年度末でいつもそのレッスルマニアがある時期なんですよね。で、コロナの影響がアメリカに出始めたのがいつぐらい？ 2月の下旬ぐらいからかな。
そうですね。
多分
そ
うやったと思うねんけど、うん、まあ、日本も本格的になってきたのその辺やねんけど、
うんうん、
どうなんかなと思ってずっと思ってたら、3月の中旬ぐらいからだんだんこう、うん、あのやばくなってきた、アメリカも、
うん、
あのでかいアリーナに1万人ぐらい人集めてあのテレビ放映するとか無理になってきたみたい で、
うん、
であの無観客ということになってきたみたい。なんかアメリカは50人以上集めてイベントしたらあかんっていうルールができるみたいで、
うん、
50人って無理やん。
そんなスタッフだけで50人行くもんな。
レスラーとスタッフだけで絶対行ってもらうから
ね。ね
え、うん、日本も50人ですよね、目安が。そう、
日本も50人。
だから野球ができるっていうので。
野球できへん
な。
あの登録27人かけるって無理と。
そういうことか。
無理や。
はい。
ほんで、今年のレッスルマニア、4月の5日やったかな、
うん、
が、フロリダで行われる予定だったんですよ。アメリカのね。
うん、
で、NXT も、そのレッスルマニアの大体前後でビッグマッチをするっていう予定になってて、同じような場所で。大体その予定で動いてたんやけど、今回そのコロナで、そのレッスルマニアが無観客でやると発表されて、場所はあのたまたまそのフロリダに WWE が持ってるパフォーマンスセンターっていうその道場があるんで、そこでやるということになりましたと。しかも 2days 7万人入る予定やったレッスルマニアが0人やから、ね、その WWE 的にも収入減っていうのはすごい痛かったと思うんだけど、7万人で1人何ぼ払うんかな、5000円とか払うんかな、もっとかな、5000円として何ぼ、計算して計算して
5000円、35 35
いやそれわかる、30
それわかる、
35万円、3億5000万、
うんうん、
入場料だけでまあ3億5000万だってしいな、あとなんか AJ スタイルズの T シャツとか欲しいやん、
うん
うん、でコーラも飲むしポップコーンも食べるやろ、
うん
うん、
そんなん多分10億仕事やと思うで、
うん、
なあむっちゃ儲かるしあんな、
うんうんうん、
それがぶっ飛んでんから痛いやろな、
そうやな
ぁと思うで、
うん、
でまあね、
うんうん、
そのレッスルマニアなんですけど、
うん、
無観客でやられたのを一応2日間見ましたよ、
はいはいはい、
今日はそんな話を少ししたいなと、
はいはい、
レッスルマニア自体は別に普通のプロレスのイベントで、
うん、
あのでかいところでやるっていうだけでね、その年間のこうストーリーがだいたいここで終わって、うんうん、また次1年間始まるみたいな場所っていうだけで、なんか別に特別何かがあるわけではないねんか、
うんうん、
あるとしたらあの殿堂入りの式典があるぐらい、
うんうん、
今年ライガーが選ばれたけどね、
うんうん、
残念ながら殿堂入り式典はなかった、ライガーが出なかったっていうのはすごいライガーらしいなと思ったけど、う
ん、でもライガーマスクしてたけどダメやったんですか出るのは。
そのマスクはあんま意味ないと思うし、あ
そうなんですよ。
あれ総合格闘技用のマスクの方であったらよかったんじゃないですか、ほんなら。
あれ、口しか開いてへんだ、
あれ。あ、そうか。それであかんのか。
むしろ逆やと思う。
逆でした。
逆や。逆。
ペイントやったら OK ですかね。
ペイントやったら OK かもしれない
な。炎と忍書いとけば。
いや、なんとかなったかもしれへんな。おいでですよ、
うんうん、
レッスルマニアね、まあ一応ちょっとこれダラプロの、最近ちょっとコラム的なものを書くようにして、たまに書いてるんやけど、そこで感じたことが、ベテランの選手もいるけど若い選手も意外と多くて、うん、WWE って、
うんうん、
でレッスルマニアが2日間になったことでその試合数が増えんのよ、単純に7試合、15試合みたいな感じになってて、言うたらその普段レッスルマニアに出れへんような人らも出れんのよ今回、
うんうん
うんうん、
だからちょっとレッスルマニアのレベルが今回すごい下がった、
うーん、
なんかこんなん出れんのみたいなのが組まれてて、
うーん、
っていうのがあったんですよ。だから逆に、うん、面白かったのはやっぱベテラン選手っていうのはお客さんがいなくてもちゃんとこうやんのんけど、キャリアの低い選手っていうのは盛り上げ方を一通りしか知らんのよね。例えばさ、よくあるやん、タッグ戦で自分のチームの人がなんか捕まってたら、うん、こうお客さんに応援したってみたいな感じでこう拍手、
はいはいはいはい、
はいはいはい、
それを、うん、まあ普通すんねんけど、お客さんもらへんのにしてしまうとかね、うん、でもあれね、こう無意識でやってまうんやと思う。こうコーナーポストをバス叩いてまうねん。
はいはいはいはい。
でしばらくやって、ああ誰もおらへんかったみたいな感じでやめる。ああいうのが、あこれってやっぱ経験やなってすごい感じた。やっぱベテランさんはそんなんせんとちゃんとカメラの位置とか考えながらやってはると思うねん。うん、なんかそこら辺がね、ほんまに露呈されたレッスルマニアやなって、今回めっちゃ思ったんよ。
それ、正しい煽り方はどうすればいいんですか？
いや、無理やって。
え？
そうなん
やね。カメラの方向に向かって、こうやって叩いて、みたいな、こう、なんかやったらええじゃん。
いや、それも無理じゃん。
え？でもね、プロ野球も無観客でオープン戦してたじゃないですか。うん、
はいはいはい。
あの時、観客いないけどホームランパフォーマンスはしてましたよ。あっつもーってやってましたよ。
あ、そう。
はい。
おー。
言ってると思ってやるのも大事なんじゃないですか。
まあ、大事やな、大事やな。
うん、はい。
そうか。だからレスラーがダメなわけじゃないんやな。
じゃなくて、やっぱり、 みんなに見えてるんですよ。
ああ、そっかそっか。お客さんが見えてるのか。
周りの観客が見えてるんで。
見えてんねんな。
はい。
うんうんうん。
よく言うねんけど、話し家さんとかがさ、うん、今でこそでかいホールでできるけど、昔は一人の時もありましたみたいな、よくあるやん。そういうのを経験してるかしてへんかやねんけど、プロ野球の選手はそこがちゃんと経験してるってことやな。そらへんかっても頑張るぞみたいな。
そうですね。まあ、オリックスの選手とか大差なかったでしょうしね。
な普段入らへんからな。
慣れてるもんやん。
慣れて
る。
コロナなんかへっちゃらやでってな
って。へっちゃら
ほいでね、初日のメインイベントが、
はい、
アンダーテイカー対 AJ スタイルズっていうカードやって
、
すごいカードやって、この、普段のローとかスマックダウン見てないから、なんでこのカードが組まれたのか全然分からへんねんけど、まあ、WWE って大体その試合順とか事前に発表されへんから、いつなんのかなと思ったら、なんとこの日のメインやって、でしかもその、ずーっとそのパフォーマンスセンター道場で試合やっててんけど、この試合だけ、なんか外やねん。墓場やねん。アンダーテイカーが、ブルブルブルってこう、バイクで走ってくるところから始まるのよ。
うんうんうん。
うん、で、墓場で、ちゃアンダーテイカーの、霊柩車が、つくねん。
うんうんうん。
で、バーンって開けられて、カンオケが出てきて、アンダーテイカーのテーマ曲かかってんねんけど、うん、開けたら AJ スタイルズやったっていうところが試合が始まって、で、アンダーテイカーがバイクでやってくるっていう、墓場マッチやって。
あ、え、は、それ、もう、え、リングが墓場にあるってこと？
リングないねん。
ない。もう、墓場でやんねん。
墓場でやんねん。
で、要するに、あれやね、ニタ対ムタを難攻でやったみたいな、
ね。そう。あれやねん。
もう、なんていうの？お、体育館使わずに、そのまんまやったみたいな、そういうこと。
そのまんま墓場でやってんねん。
へぇー。
で、しかもね、面白いことに、
うん、
BGM がついてんねん。
へぇー。
で、ライトとかがいっぱいついてて、ライトの効果も結構あって。で、AJ スタイルズのタッグパートナーのドク・ギャローズとカール・アンダーソンも乱入というか、まあ、墓場やから入ってきて一緒にやったりすんねんけど、うん、結局アンダーテイカーにやられて追い詰められて、うん、なんかこうバラなんか2階建ての家の屋根の上に追い込まれて掘り投げられるっていうそういうシーンがあってんやんか。
はいはい。
で、AJ スタイルズはそれでも逃げまくんねんけど、怒ったアンダーテイカーが、カッて目を見開いて、手をパッて上げたら、火がボーンって上がんねん。
おう。
すごくない？もうプロレス超えてん、ここで。
今、画像を見てますけど、
うん、
画像だけ、
うん。
これすごいですね。
すごいよ、これ。
すごい。
え、そうなの？
そう、BGM かかって、ライティングがあって、日が上がんねんで。なかなかな。なかなかすごいプロレスやった。嫌いな人は嫌いやと思うけど、好きな人は好きやと思う。で、最後、お墓の穴を掘ってあって、そこに選手を落として、土をかけたら勝ちっていう。まあ、要は墓に埋めたら勝ちっていうルール。やったみたいやねんけど。
うんうんうん。
まあ、アンダーテイカーが落ちて、アンダーテイカーが落ちて、
おうおうおう。
かけてんけど、かけたつもりやってんけど、そのかけるブルドーザーの後ろになぜかアンダーテイカーがいて、復活して。
はい。
で、バーンって投げて、で、アンダーテイカーを埋めて終わる。で、またバイクで去っていくっていう終わり方して。これで初日のレッスルマニアが終わって。
なんか、あれやね、ドラマみたいになってるんですね。
そう。まあ、自分とこのチャンネルやしね、言うたら WWE は。
うんうん。
うん、別に、時間の制限とかないから、好きにできるんやろうけど、まあ、編集してるよね。
うん、埋められてお墓もでありますもんね、これね。
そうそうそう、あのお墓がすごいなんかほんまにあのあざとい場所にお墓があって、なんか明らかに作り物みたいな葉っぱがかかってて、ずっと気になっててんけど、 AJ スタイルズが埋められた後にアンダーテイカーがその草をパッてのけたら AJ スタイルズって書いてあるっていう姿、うん、
だって AJ スタイルズもう最後手しか出てないですもんね、埋められた
埋められてるときはそんな動き全くしてなかったのに、埋められたときだけ出てるっていう。
アンダーテイカーって、アンダーテイカーってもうどれぐらい負けてないですか？負け、最近は
負け
て。
この間負けた。2年
ぐらい。この間負けたんですか？
うん。記録は止まってるから。でも多分、今年、この試合だけちゃうかな、この1年間。ほいで、で、2日目ですよ。日にちにこんなものを見せられて、どんな気持ちでこう2日目を見たらいいのかな
うん、
思いながら見ていると、やっぱ同じその道場で相変わらず普通に試合をやっていくんやけど、
うんうん、
今回はメインの1個前やったと思うんやけど、ジョン・シナ対ブレイ・ワイアットっていう試合がありました。でこれは別にあのお墓でやるわけじゃなくてリングでやってるんだけど、
うんうん、
あのブレイ・ワイアットっていう選手、歩夢君知らんよな。
全然わかんないっす。
じゃあちょっと司説明してください、ワイアット。
あのキャラ昔から変わってない
んです。変わってない、変わってない、あんなキャラ。
なんかなんていうランプ持ってましたよね。
ランプ持ってる、
ランプ持った狂気犯みたいなとしか言えない
、うん、あれなんやろな、怪奇犯っていう
怪奇犯。でも、あの、先ほど喋ってたテイカーと若干被ってくる
あ
要素が。
なんやろうな。ブレイ・ワイアットって言ったら、怪奇派レスラーで、それ以外説明がしようがないよね。
すいません。あの、意外と、あの、バンプは上手いっていう。
試合はできる人や
ね。いや、はい。キャラの割に試合ちゃんとやるっていう。
なんかあの、ヒゲがあるね、な、こう。
ヒゲがそうですね。
ね、こう、なんだ、なんて言うのな。あと、入れ墨もちょっとあって、うん、なんだ、バンバンビガロ的な感じ。
ああ、まあまあ、そんな感じ、そんな感じ。
うんうん。
でも、試合は上手やで。
上手なんや。
うん。
へぇー。
やってるし。で、まあね、その、ジョン・シナ対ブレイ・ワイアットっていう試合がありまして。
うんうん。
で、ワイアットっていうのは、その、もともとキャラ的に、その、ちょっと不思議なことをするキャラやから、
うん、
突然、こう、会場が真っ暗になって、着いたら、うん、あの、リング上にいたりとか、するような演出がよくあったんやん、これまでにも。あの、アンダーテイカーと一緒やねんけど、うん。ちょっと不思議なことをするキャラやったんやけど、うん、今回の対ジョン・シナ戦っていうのは、それがすごい良くて、
うん、
おー。
レッスルマニアやで。で、リングがあるその道場でやってて、昨日のその墓場とは違うねん。
うん。
でも、BGM かかってるし。で、ジョン・シナが、あの、タックル、スピアーして、
うん、
マウントからこう、ボコボコ殴ってんねんか。
うんうんうん、
ジョン・シナを。でも、殴ってる様子を、だんだんこうカメラが上がっていって、シナだけ映ってて。で、シナがなんか気がついたら、殴ってたはずのワイアットが人形に変わってるとか。
え、なんかあれイリュージョンを見せる
感じなんですね。そうそう、そういう妖怪作戦を使うね、ワイアットっていうのは。
魔術を使うような感じ。
すごい、なんかさ、なんていうんかな、
うん、
プロレスのなんか未来を見たね、一つ。
これ
、7万人入ってる会場だ、絶対でけへん。すごいよ、今年の WWE のレッスルマニアを振り切ったよ。あればっかりやったら多分暴動起きるけどすごいなと思った。
はいはい、
あそこでしかできへんことってなんやろってみんなで考えたいと思う。うん、この2試合はほんまに一番良かったね、面白かった、すごい。多分日本の新日本プロレスとかすごい今頑張ってるけど、逆立ちでもできへんと思う、これは。
うん、
やったら日本人怒るもん。
うん。
でも、ムタ対ニタやったとき、日本人怒らんかったっすよ。
せやな。せやな。うん、せやな。ほんまやな。
あれをちょっとバージョンアップさせたらできるんちゃうんですか。
そうやな、ムタ対ニタをちょっとメジャーの匂いさせたらあんな感じになるかも。あ、ほんなら元ネタはムタニタやったんかな。
ねえ、なんで反応ない二人とも。
いや、でも試合は普通だったでしょ、ムタニタ。あの、その、そこまでの、その前後が試合中にっていうのはすごいですね。
うん、
まあね、そんなあのレッスルマニアでしたか。うん、さっきあのカオルちゃんがちらっと言いましたけど、今回多分このコロナの影響で大リストラが発表されまして、
うん、
え
リストラ
が発表されました
。 あれか、はいはい、20人ぐらいレスラー切られたのと、スタッフも全部で100人ぐらい切られたらしいよ。
家臣はね、無職になっちゃった。
そう、変動家臣も切られましたよ。4億円効果があったらしい。大変よね。
それ人件費切ったらね、まあ、売り上げ上がるもん、うん、当然やからね。
で、その裏でさ、うん、あの、アメリカ経済再建のアドバイザーに、ヴィンス・マクマホン。
なってた、なってた。びっくりした。
だな。アメリカってとことんエンターテインメントの国やなと思った
。
素敵やわ。
猪木はアドバイザーならないですもんね。
無理やもん。バカ野郎とか言うだけやから。いや、あのね、多分今年のレッスルマニアは無料で見れるはずなんで、1ヶ月ぐらいは。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう。だから、WWE ネットワーク入ってへん人でも、ぜひ1ヶ月無料体験入って、これだけでも見てほしいの、2日間。4時間、4時間の8時間ぐらいあるけど。
まあまあ長いな。
この2試合だけでいいと思うわ。この BGM 付きの2試合だけでも見てほしい。ただでも、これが WWE じゃないけど。頑張ってる人いっぱいいるから。
うんうん、
これも WWE です。そんなレッスルマニア。コロナにまみれたレッスルマニアの感想でございました。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今日はすいません、一人語りでレッスルマニアの感想を話させてい
ただきありがとうございました。
久しぶりに楽しかったです。司はもう全然見てへんねんね。
そうですね、もう
なきゃ。
はい、
今暇なんやろ。
そうですね、この機会に。
そうや、見ときや、
もう一度。はい。
司さん今な、遊ぶ分は何してるんですか。酒飲んでんの。
何がですか。
プロレス見たりせんと何してるんですか。
何もしてないですね。もうコロナニュースばっかり見てます。
ニュースばっかし。何になった、上がった。
そう、あの、本日の東京の感染者数ばっかりチェックしてます。
あ、そうか、それも一つのコンテンツになってしまってるんかな。
そうですね、
エンターテインメントになってしまってるのかな。
はい、
なんかね。そっかそっか。はい、以上。以上です。
以上ですか。はい。
以上です。はい。
今回ね、カオルちゃんが参加してくれたんだけど、
うん、
ちょっとうっかりあのプロレスカルタの話を、
はい、
でしたので、あの、今回はしません。
また次回。
次回またゆっくりしますので、
プロレスカルタ
ファンの方は、
考えたのに。
ぜひ。え、考えてなん？
考えてましたよ、僕。
ほな、ちょっと候補作言うてよ。いい。
これはもう言ったよな。あの、今でもあの椅子にはあの
元子
さんが座ってるのよ、ね。
うん、
元子さんの
やつ、ね、歩さんのやつね。歩さんの創作なのか実話なのかちょっとわからないときがあって。
実話っすよ、これ。実話じゃないですか、これ。
なんかあんの
他。
うん、
いや、次うーでしょ。まだいいやったっけ。
いいやで。
いいか。あ、いいや、ほんならいいやったらまだ、もうそれだけ。
それだけ、うん、じゃあ今やったらまだあの採用されるチャンスあるんで、ぜひ、いいを送ってください。いう、えおあたりを。
はい、はい。
いただければと思います。
いい難しいね、結構。
いい結構難しい。
いい難しい。
あの、くれぐれも言うときますけど、いい軽量オーバーとかやめてくださいね。
いやいや、それ僕のなんかちょっと、なんか パロってるじゃないですか。
まあまあまあ、そんな感じで。ズームもいいね。顔見れてできるから、スカイプより楽やね、これ。我々ラジオね、あの、長いことネットラジオやってると、顔見た方が楽やもんね。
うん、
いいですね。
うんうん、
じゃあ、次回は、アイム君が大ネタ持ってきてくれてますので、2週間後、
はい、
アイムの大ネタということで、来週はドルフィンが多分やると思いますので、ご期待ください。はい、というわけで、今回お届けしましたのは、ともきんと、
アイムと、
カオルと、
つかさでした。
はい、次の試合もこうご期待。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。